Let's open the door to the future. Hello, world.
イーアンプロジェクトの
ハローワールド。
さまざまな職業の方にインタビューし、多くの人にその職業について詳しく知ってもらい、将来に役立ててもらおうという企画です。 DJ は向井と
翔野と
平田と
井上です。
今回はライフプランナーという職業について教えていただきます。ゲストは外資系生命保険会社でライフプランナーをなされている竹内和也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Let's open the door to the future. Hello, world. Peter.
はい、それでは早速竹内さんにお話を聞いていきたいと思います。はい、ライフプランナーという職業なんですけれども、仕事内容を詳細教えていただいてよろしいですか。
はい、仕事内容は、
はい、
会社とかあと個人、はいさんに対して、はいはい、オーダーメイドで生命保険をこう提供するで、そういう仕事をしてます。
あ、オーダーメイドなんですね。
はい、
そうですね。なんか保険会社って言ったら、うん、A プラン B プランとか決まってて、それにをなんかこう、うん、進められて、うん、でなんか契約するっていう感じかなと思ったんですけど。
そうですね、そうですね。ほとんどの生命保険はそういう形で売られてることが多いんですけれども、はい、そうではなくて、はい、完全に人だったり会社にフォーカスを当てて、はい、その方にぴったりフィットしたものを提供させていただく、そういう仕事をしてます。
そうなんですね。一件一件オーダーメイドで考えるってなったら、
はい、
一件一件の時間がとてもかかるかと思うんですけれども。
そうですね、すごく時間をかけますね。
あ、そうなんですね。
でそれとともに、自分自身の商品をお見せするまでの間に、
はい、
3時間4時間何回もしっかりとお話をした上で、
そうなんですね。
そうです、相手の方にちゃんと保険の知識をつけていただいてから判断できるようにしてもらう、はい、そういう仕事の流れをしてます。
すごく丁寧に。だいたいどれぐらい一件の契約に至るまでに
どれぐらいでしょう。平均して10時間ぐらいですかね。
10時間ですか。
なんで3回4回は商談させていただいて、長い時だと20時間楽勝で行ってますね。
その都度その都度足を運んで。
そうですね、
大変ですね。
でも本当はそれぐらいまで考えないといけないもんだと思ってるんです。なのでしっかりと対応させてもらってます。
竹内さんは外資系の生命保険会社ということなんですけれども、はい、外資系と日本で の違いといいますか。
僕自身がちょっと日本社さんに入ったことがないんで、
はい、
ちょっとイメージはつきにくいんですが、はい、よく話して聞くのはこう、はい、例えばノルマがあるですとか、
はい、
あとエリアを決められてるですとか、
そうですね、
そうですね、そういうお話をそうですねお聞きするんです、
はい、
でも実は僕自身にノルマってないんです、
はい、
でエリアもないんです。
あ、もう自由にどこでも。
そうです、自由にどこに行ってもいいんです、はい、なのである意味で自由度は高いんですが、
はい、
逆に言うと何もできなければもう会社からも捨てられてしまう、
は
い、
あ
で、まあ、厳しい社会であるのは確かですね。
あ、なるほど。自分がやった分だけ、
そうですね、
こう認められてるか、給料も、うん、
まあ、そこもそうですね、そこも全部跳ね返ってきますね。
あ、なるほど。ライフプランナーという職業の大まかな1日のスケジュールなどについて教えていただけますか。
ですね、1日のスケジュールはまず平日の日中は、
はい、
例えば経営者さんですとか、はい、個人事業主さん、まあ、経営者さんでまとめてもいいんですけれども、
はい、
この方々とできるだけお会いするようにしてます。で、そうなんです。で、平日の夜とそれから土日は逆に今度個人さんのところに行かせていただいてお話をすると。
そうですよね、個人は個人さんに話すっていうのは、うん、やっぱり土日は基本的に
そうですね、
はい、休みになってると思うので、
う
ん、時間の都合も合わせやすいと思うんです。
そ
こは素晴らしいと思います、
ね、ありがとうございます。
そういう 土日も行ったりとかしてたらお休みとかってあるんですか？
はい、休みは休んでないですね。最近休んだのが1月3日。
1月3日。
もう9ヶ月。
そうですね。まあでも合間合間で例えば子供がいるんで娘の幼稚園の運動会に行ったりだとか。
そういうのも。
そう自分の裁量で全部できるんで。
そうなんですね。1
日しっかり休んだのはその1月3日ぐらいしかないかな。
もうすぐじゃあ1年働きっぱなしっていうか
楽しんでなんぼでも続きますんで。
すごい、その大変だけども続けられるというのはその仕事が楽しい。
そうですね、楽しいし、あと自分自身の夢につながってる仕事なんで、だからやれるんやと思います。
夢というのは、
夢は、まあなんでこの仕事を選んだかの次の質問に入るんですけど。
あ、なるほど。じゃあその時に、はい、
その時にお楽しみ
という はい、忙しい日とそうでない時の差などありますか？
ありますね。やっぱりアポイントによっては、はい、こうビシッと待ってる週もあれば、
はい、
この週はわりかし空いてるなっていう週はありますね。なのでそのわりかし空いてるなっていう週には合間合間の時間で他の方の設計をしたりだとか、次の週に会う方の保険の設計をしたりだとか、あとは自分自身が足りてない、例えば生命保険以外にも法律とか、
はい、
税金とか年金の知識もむちゃくちゃ必要になってくる仕事なんです。なのでそこの勉強を常にやっていってます。
その時期的にこれがあるからこの時が忙しいとかってありますか？
時期的なものは特にないですね。まあ企業さんとかで行くとその決算前なんかやっぱり忙しくなられるんで、
はい、
3月の前ですね、2月ぐらいが一番ピークにはなってはきます。でもまあ1年通してずっとやっぱりそうですね。
ということでありがとうございます。
では次の質問に移りたいと思います、
はい、
なぜ竹内さんはライフプランナーという職業を選んだのかっていう質問なんですけども、その職業に就くまでの流れっていうのを教えてくれたら嬉しいです。
あ、職業に就く流れですか？
流れとか、はい。
なるほど。まあ、ちょっとなんで選んだかのポイントからちょっと話させてもらうと、はい、2つあるんです。
はい。
僕理由は、
はい、
1つは関西経済を発展させたいなっていう夢を持ってます。
これ
大学2回生の頃からずっと持ってる夢です。
そんな早い時期から。
そうですね。で、2つ目は生命保険業界を変えたい。っていう2つです。
その2つが原動力となって今も働いているっていう。
そうですね、そうですね。で、じゃあちょっと語ってもいいですか？
あ、はい、大丈夫です。
関西経済なんで発展させたいかなんですけれども、
はい、
もともと日本経済を発展させたいなっていうふうに僕自身思ってるんです、はい、なぜかというと僕今30歳なんですが、
はい、
僕の世代って物心がちょうどついたタイミングでバブル崩壊が起こってます。ってことは日本経済がずっと下向いているっていう時期しか、はい、はっきり言って知らない世代の最初の世代なんです、
はい、
うん、でも一緒のやっぱり僕日本好きなんです。僕育ててくれたし四季もあるし大好きなんです、
はい、
なんでこの日本がちょっとでも上向いてるような、もっともっと上向いてるような、そんな世の中を自分の力って言ったらちょっとおこがましいですけれども、自分がそこに少しでも役に立てることができたらなっていうのを2回生の時に思って、それからずっとそれを目指してやってます、
はい、
うん、でもじゃあ関西経済、あ、じゃあごめんなさい、日本経済発展させるためには、
はい、
次の持論で、地方経済が伸びないといけないって思ってるんです、
はい、
例えば近畿大学の皆さんでしたら、はい、例えば関東から来られてる方も多いと思うんですけども、はい、日本の経済はほぼ関東一極集中
です。
あ、ご存知ですね。そう、でもその一極集中であることは、まあ、メリットでもありデメリットでもあると思うんです。なんでかっていうと、日本っていろんな地域地域に方言もあるし文化もあるしですよね。そうすると、はい、いろんなアイデアだったり面白いビジネスって地方から絶対生まれてくると思うんですよね。でもそれが地方経済の中で伸びていく土台がないんです。だから日本経済発展させるためには 地方経済が伸びないといけない。でそんな中でじゃあ僕自身がどこにこう力を入れていくべきかって考えると、僕を育ててくれた関西、ここに恩返ししたいな って思ってここにずっと注力してやってます。
ありがとうございます。
じゃあ次に仕事のやりがいなんですけど、
はい、
そのオーダーメイドで作っていくっていう、その人に合ったものを作るっていうやりがいがあると思うんですけど、
はい、
それ以外にも、その仕事へのやりがいとかっていうのありますかね。
ありますね。まあ、今の経済発展ともう一つ生命保険業界の改革っていう、なんでこの仕事を選んだかっていう部分にちょっとつながるんですけど、
はい、
要は、経済発展をするにあたって生命保険に皆さんかけられているところに無駄がものすごく大きいです。で、はい、そこの無駄をもし取ることができれば、
はい、
もっともっと経済に対して使うお金って増えるはずだと思うんです。でそういうお金を生み出すような仕事をしたいなっていうふうに思ってます。でそれを実際にじゃあ無駄かどうかっていうのって、
はい、
まあ、皆さん多分ジャッジできないんです。
わからない
ですね。
ジャッジできないです、
はい、
なのでそれをジャッジできるようにきちんと生命保険の仕組みだったりっていうのをきちんとお話をしてでジャッジしててもらいます。そうすると初めて無駄ムラができますよね、見えますよね、そうした時に実際に今までよう分からんかった保険があったと、
はい、
よう分からんかった保険があったけど竹内に会って本当に保険のことよう分かってる、でほんまに自分にとって役に立つ保険になったっていう風に言ってもらえた瞬間はほんまにやりがいとしてベストな状態ですね。すごく嬉しいですね。
はい、
私それを達成するために最初 その時間をすごい削っていうか設けるっていうのはそこに理由があったっていう。なるほど。
でもう一つ今やりがいとして考えられるのは、そうやってお客さんになっていただいた方が、生命保険じゃないことやねんけどちょっと竹内相談させてくれへんかっていう風に言ってくれはる人がいるんです、
はい、
でそれってむちゃくちゃ嬉しくて、
はい、
例えば会社経営されてる方であればこういう、弁護士さんいい品かとかこういうことをやれる社労士さんっていう仕事分かりますかね、
はいはい、
がいい品かだったりこういうものを売れる先知らんかだったり作れるものづくりの会社知らんかっていう情報が僕のところに入ってくる、
はい、
これむちゃくちゃ嬉しいんです。頼ってくれはるんで、でそ
う
したらあそれやったら僕のお客さんでこういう人いますよだったり知り合いでこういう人いますよっていうふうにつないでいくことができたら経済活性にも同じようにつながっていきますよ。なので何かあった時のこう相談役のような形になれるのがこの仕事やってて一番楽しいところ。
それだけ信頼関係ができてないと聞かれないですもんね。
そうですね、そうですね。
あとそのセールスというか自分の思いを伝えるためにそのトーク力というかそういうのが必要なんですけど、そういうのが自分の強みだなとか思ったりしますか。
僕ね口下手やと思ってるんです、自分のこと。
そうそう見
えない。もともと理系数学科出身ですし、そうです、卓球部ですしゲーマーですし
一人でやる、
全然コミュニケーション能力はないって思ってるんですが、ただ思いをちゃんと自分の中でこう考えれるポイントは、まあ、強みだと思ってますし、口下手でもそれを必死でこう伝えようとしている姿は感じ取ってくれはる人って感じ取ってくれはるんだなって。なんでそこがまあ、とさっきの質問の答えになってるか分からないですけれども、僕自身の、まあ、強みなのかなっていうふうに思ってます。
ありがとうございます。
はい、それではここで関西で活躍されているインディーズアーティストの曲を聴いてもらいます。思われさんで喜怒哀楽です。どうぞ。
ぐらいの捨ててしまう。
それではですね、続きまして、あの苦労話、すいません、ちょっと苦労話を聞きたいんですけれども、はい、今までそのまあライフプランナーというお仕事をしてきて、こんな苦労があったみたいなエピソードを教えていただいてもいいですか？
たっぷりありますね苦労話は。あのまず、はい、一番苦労したことっていうか、まあしんどかったことっていうのは、
はい、
それまで行ってた友達が3分の2に減りました。
どういうですか？
3分の1はもう音信不通だったり、もう会えなくなってますね。
それはその、ライフランナーのお仕事としてご友人の方と会ってってことですか？
その前ですね。あの実は、まず学生の皆さんに知っていただきたいのは、
はい、
保険業界っていうのは、基本的には嫌われてる業界やっていうのを知っていただきたいなっていうふうに思っているんです。
はい、
要はあのギート人情とプレゼントで保険は入るもんだっていうのが、もうここ何十年の日本の歴史の中でその通りになってます。
そうなんですか。
なので例えば僕が保険会社に転職をしたっていう電話をした瞬間に、
はい、
もうかけてくんなと、
で
ブチッと、そうですね。でそこから音信不通になるっていうのはむっちゃくちゃ多いです。
ああ、うん、そうか、友達だったら自分が加入してしまうという。
そうですね。で、あの僕自身この友達はさすがに入ってくれるだろうなとか期待をしてた方も、はい、まあ、あってすらもくれないっていうのもいっぱいありました。
それはちょっとき
ついですね。
ほんまにきついところとですね。でもまあ仕方ないです。それが僕が変えたい業界なんで、
はい、う
ん、そこに飛び込んだわけですから、
はい、
それはもう仕方ないと思ってます。
なるほど。
ここが一番、まあ、しんどかったところですかね。
やっぱり そういった固定概念を、まあ、持たれている方々に対して、やっぱりその知識というか、保険業界のことをお伝えして、いろいろ理解してもらってから選んでもらうっていうことを大切にされているっていうことだったんですけど、
そうですね、
やっぱりその、そういったところで工夫されてることとかってありますか？その、やっぱり固定概念を持っていらっしゃる方の、そのイメージを変えないといけないというか、そういった時にどういったことを意識されてるのかなと思うんですけども。
意識してるのは、はい、その実際にじゃあ会っては、まあ、暗いところはもう仕方ないなっていうふうに、もう自分の中ではもう割り切ろうと、
はい、
でしつこく電話をしても、まあ、その相手にもやっぱり負担になるんで、
はい、
そこはもう止めてしまおうっていうふうに考えたことと、
はい、
あとはじゃあ残りの3分の2会ってくれるって言った方には、
はい、
本当に自分が今知っている最大限の知識だったり最大限の気持ちでちゃんとお話をして、
あ、
であの喜んでもらえるようにしようと、
はい、
だから例えばあの実際に会ってお話をした中では本当に僕の話を聞いていただいて、保険のことって家族のことを本当に考える時間になるんです。なんで、あの泣き出してくれはった方も何人かいるぐら
い
なんです。それぐらいこうしっかりとそのことを伝えていこうっていうのを繰り返していこう。ここはちょっと工夫しているポイントですかね。
そうです。
本当の苦労話ですけど。
あとちょっと一つ思うのが、はい、その、まあ、いろんなことを、まあ、ご自身が理解 しないと伝えれないというか、保険業界のこともそうですし、先ほどおっしゃったその税金とか、法律の関係とかいろいろまあ勉強されているかと思うんですけども、そのあたりは大変ではないんですかね、そのお仕事をしながら。
確かに、今まで僕はこの仕事の前に2つ仕事をやってまして、
はい、
でそれはあのシステムエンジニアをやって、その次に、はい、経営コンサルタントで今なんです。
はい、
まあ、やってることってシステムに対する要はコンサルテーション、
はい、
企業に対するコンサルテーション、今人に対するコンサルテーション、やってる筋肉は一緒なんですけど、はい、業界は違うんです、ね、なんでご質問いただいた通り、
はい、
あの新しい業界なんでものすごくやっぱり勉強する時間っていうのは必要ですし、
はい、
今まであの知らなかったことっていっぱい入れていかないといけないんで大変は大変なんですけれども、まあ、それはあくまで上辺の知識、もともと自分が持てる筋肉、これまで育ってきた筋肉は同じように活かせてるんで、
はい、
そこはそんなにしんどくはないですね。
あ、そういった転職の仕方もあるんですね、その全然違った業種に。それは竹内さんの能力がすごいっていうことだと思うんですけど、
軸がそこに置いてるからですね、経済発展っていうところに軸を置いてるから、みんなからびっくりされますけれども、
はい、
その流れに持ってこれましたね。
プラスその業界の勉強をされていろいろ膨らませていかれているというか。
そうですね。
なるほど、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
は
い、
それでは続いてコーナーに入りたいと思います。
Let's open the door to the future. Hello world. Itaraki.
それって
エアーン。
このコーナーではライフプランナーという職業で良かったこと、得したことなどについて教えていただきます。はい、こういうコーナーなんですけれどもいいな、良かったなとか得したなって思ったことってありますか？
ああ、良かったなって思うことは、
はい、
新しい友達が劇的に増えたこと。
そうですね。
さっき3分の2減ったって言ったじゃないですか、
はい、
でも元々の友達よりも今倍ぐらいに増えてます。
おお、すごい。じゃあプラマイプラ
プラマイプラマイで倍ですね。
倍、あ、プラマイ倍
めっちゃ増えましたね。
それはすごく
嬉しいですね。要はなんで増えたかっていうと、
はい、
あの3分の2の方は会ってくれはったんですよね、
はい、
でその中でこう真剣に話をすると、こんな話やったら、
はい、
僕もほんまに親友やねんけれども、こいつにも話しちゃってくれへんかとか、自分の兄弟やねんけども、こいつにも話しちゃってくれへんかっていうふうに言ってくれはるようになってきたんです、
はい、
うん、であのどんどんどんどん新しい友達が僕自身もできてきて、身の回りのことが結構友達で何でもできるように。
あ、すごい、ネットワークが確立されたん
ですね。そうですね。旅行したいな思ったら大店の友達いるし。
あ、すごい。人脈がすごい。
そうですね。
広いんですね。
スーツ着たいな思ったらあの作ってくれる友達がいたり、
美
味しいもの食べたいな言ったらその食品会社の人間がいたり。
あ、そうですね。それはすごくいいですね。
めちゃくちゃいいですね。
しかもお客様がイコール友達っていうのもすごい珍しいですよね。
そうですね。そうですね。あの特にライフプランナーの仕事をしていると、あの保険の営業マンとはちょっと違う点なんですけど、うん、
はい、
お客さんとの付き合いがめっちゃ強くなるんです、そっから。
あ、
なんであのよく飲みに行ったりだとか、
あ、
本当にたくさんのその方の家族のことを聞いているだけに、
はい、
やっぱりすごく信頼をしてくれはるし、僕もそういう話を聞かせていただいてるんで、やっぱり役に立ちたいなって思ってくるし、とするとすごく仲良くなってくるんですよね。
あ、
転職したいなっていう相談とか、
はい、うん、すごい、そんなことまで。
そうです、そうです。子供を学校に行かしたいんだけど、私立か公立かどっちがいいかなとか。
あ、相談役みたいな。
そうですね。
親戚のおっちゃんみたいな。
親戚のおっちゃんみたいな。30ですけどね。
若い
お兄さん、お兄さんですね。すごい、その一件一件 それだけ時間をかけて信頼関係を築いていくっていうことから、友達というかネットワークが広がっていくんですね。
そうですね。
そのもともと保険会社っていう固定概念を、うん、その竹内さんが行くことによって覆されることかと思うんですけれども、うん、そのことから友達に紹介したいとか。
そうですね。あの人が紹介するってどういう時かっていうと、
はい、
なんか例えば皆さんで、
はい、
例えば美味しいお店を見つけた時って、はい、多分人に言いたくなりますよね。食べに行った店がちょっとなんか、まあまり美味しくなかったりとか、
はい、
まあ、美味しいけどもなんか雑な対応されたとか、あまりこう紹介周りにしたくないじゃないですか、
はい、
うん、でもそういう対応じゃなくて、ちゃんと、想像している範囲の上を行くようなちゃんと話ができれば紹介したくなるので、多分保険でもレストランでも一緒やと思うんですよ。でそこを行くことをいつも目標にして話してます。なんであ の僕は実は、いろんな形でこう個人だったり、企業さんと話させてもらう時も一番大事に思っているのは、目の前の方がお客さんに僕ならなくてもいいと思ってます。ただこの人がすげえな、竹内の話、
はい、
こいつに話聞けてめっちゃ良かったなというふうに思ってもらえたらベストで、それを周りの人に紹介をしてくれはるとか、はい、噂をしてくれはるとしたら、はい、僕の中に二重丸なんです。ここを目標に話してるんで、
はい、
なんでそれが今達成できてきて友達が倍になってで、すごくええやんか起こってます、
ね、ありがとうございます。すごい。その他にもあったりしますか、ええやん。
ええやん、他にですか。
はい、いろんな人と友達になれるとかもあると思うんですけれども。
そうですね、あの 前の仕事をしてたら、はい、絶対に会えなかった人と会えるっていうのも多いかもしれないですね。僕自身はまだそんなに言うても有名な方のお客さんはいないんですけれども、はい、いわゆる例えば有名人さんですとかスポーツ選手とか、はい、こういう方がお客さんについている人間も結構多いんです。要は噂噂で広がっていくんで、うん、だからそれはあ、ええー、なーみたいな
すごい、個人を相手にするとそういう口コミで広がったりするんですね。ありがとうございます。それってエイアンのコーナーでした。
Find the opportunity and act. Hello World, produced by EN Project.
はい、それでは質問に参りたいと思います。ごめんなさい。何か、学生に向けてのメッセージとかありますでしょうか。
あ、学生さんに向けて
ですね。はい、
一番思うのは今できることっていうのを思いっきりやってください。はい、例えば僕自身は学園祭の実行員だったりバンドだったり語学短期語学留学だったりっていうのを行ったんです。でその当時はそれが社会に出て何の役に立つかってあまりよく分からずに、はい、ただ目の前のことを思いっきりやってたんです。で もっと言うとやり終えた時、例えば学園祭の実行委員なんかはやり終えた時に、はい、ほんまにみんなで泣きながらやったなっていうような話ができるようなことをやってました。でそれぐらい涙が出るほどこう感動するようなことっていうのもぜひやってみてほしいです。でそうするとその経験って一生ものになるんです。
はい、
でその時に一緒にやった人間っていうと一生もの仲間になります。
はい、
うん、なので本当に今やっていることっていうのを思いっきりやってほしいなっていうふうに思います。
はい、それを続けていく上での心構えっていうのって何かありますか。
心構えは、まあ、楽しむことじゃないですか。
はい、そうですね。そうですね。
うん、であと大事なのはその楽しむでも、軸をちゃんと作っておくこと。
はい、
なんで例えば、僕だったら学園祭をやってるんかっていう軸をちゃんと持ってて、でみんなでそれを共有してたんです。そうするとそこを目標にみんなでグワーッとやっていくんですね。だからもう喧嘩もするし、まあ、殴り合いもするし、でもその殴り合った友達は僕今一番いい仲間ですし、それは真剣にやってるから喧嘩起こる当たり前なんですよ。人と人とが真剣にやったらどっかでぶつかる時ってあるんです。そんなん絶対社会に出ても起こることですし、そこから逃げて折れてっていうことをやってたら、社会に出ても通用しない。でもそれを学生の間に経験できるってすごく大きいことだと思うんで、ぜひそういう経験をしてみてほしいです。
ありがとうございます。
ありがとうございま す。はい、本日のゲストはライフプランナーのお仕事をされている竹内和也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではさようなら。
さようなら。